さい。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、そう言ってゼベダイの子のヤコブとヨハネがイエス様の前に願い出た。それが今日の福音書で記されている物語です。先生、お願いすることを叶えていただきたいんですけど、イエス様が何をしてほしいのか、あなたは私に何をしてほしいんだ、何を望んでるんだ、そう聞き返すと、栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。あなたが栄光をお受けになるとき、神の王座につくときに、どうか私たちこの兄弟を右の座に、そして左の座につけてほしい。イエス様がメシアとしてこれからエルサレムで王位につくときに、ナンバーワンとナンバーツーにしてくださいって、頼み出たわけですね。ヤコブとヨハネ、この二人はあのペトロと同じでガリラヤ湖の漁師たちでしたね。でこの二人は兄弟なわけです。で結構彼らもペテロと同じように、船と父親を残してイエス様に招かれた時にすぐに従っていった弟子たちです。マルコによる福音書によると、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、この4人が一番最初に招かれたお弟子さんたちなわけです。まあ、漁師、同じ故郷も同じだし、同業者だし、多分幼い時からずっと顔見知りだったんじゃないかなっていうふうにも思います。でこのヤコブとヨハネっていう兄弟は結構イエス様に用いられている兄弟たちなんですね。高く買われてるっていうか、例えば街道長ヤイロっていう男がいてですね、その12歳になる娘が大きな病で命を落としてしまう。でその場面でイエス様が行かれて、その娘をこう起き上がらせる、タリタクムって言ってね、起き上がらして命を吹き返す場面があります。そのとっても重要なその出来事に立ち会ったのはペトロとヤコブとヨハネのこの3人だけだったんです。全部の弟子さんがその場に立ち会ったんではなくて、なぜかこの3人の弟子が選ばれてそこに同席を許されたわけです。その後でイエス様が山上の上でお姿が変わるっていう出来事があります。真っ白の衣を着てね、モーセとエリアと相まみえて、もうペテロなんてもう大興奮しちゃって、ここになんか記念碑を建てましょうなんてこう言う時があります。あの場面もペテロとヤコブとヨハネの3人なんです。3人だけが行ってるんです。他の残りの弟子たちは山のふもとに残されてるんですね。でこのあとイエス様がエルサレムに入っていよいよ十字架にこうつけられていく直前にゲッセマネの園であの祈りを捧げますね。本当に苦しみ取り除いてほしいって、その祈りに立ち会ったのもペテロとヤコブとヨハネ、この3人だけがイエス様に連れられてその園にいるんです。まあ、そういう中でどうなんですかね、同じ故郷出身で同じ漁師出身でこの 1,2,3 人の中でこうライバル意識が芽生えていたのか、このヤコブ・ペテロ・アンデレ兄弟 VS ヤコブ・ヨハネ兄弟の何かこう地位争いじゃないですけども、そんなことがバチバチなされていたのかもしれません。そういう中でいよいよイエス様がエルサレムに入っていく段になって、ヤコブとヨハネがまさにこう抜け駆けするかのようにイエス様に願い出た。それが今日のこの願いなわけです。でもこう41節を見るとその出来事を他の10人の者が聞いたときに腹を立て始めたってありますね。だからその抜け駆け的にイエス様にナンバーワンナンバーツーにしてくれって、 出し抜きに行った行為に腹立てた。もしかしたらみんな虎視眈々とそういう機会を伺ってたのかもしれない。先を越された、なんだあいつ出し抜けに行ってんだっていうような反応があったんだと思うんですね。でマルコによる福音書を読むと面白いのはですね、9章の33節、今日はもう10章ですけど、33節、9章33節、新約聖書79ページの一番最後のところで、一番偉いものっていう込み出しがあってですね、ここで旅の途中でお弟子さんたちが何やら議論していたと。イエス様がお前たち何を途中で議論してたんだってこう聞くとね、黙りこくっちゃった。でそれは途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからであるってあるんです。もうだから弟子たちの中でその誰が一番なのか、ナンバーワンから12番までのその序列を作るっていうかですね、それにもう議論してたって人間って本当に愚かだなというかですね、愚かっていうか、なんていうんですかね、本当にその本質というかですね、姿が描かれています。変わらないっていうか、いつも人と自分を比べて、どっちが上かどっちが下か、あいつと俺とどっちが有能か、あいつとこいつとどっちが使えるか、あいつとお前とどっちがイエス様に認められているか、まあ、そういうことばっかり目をこう光らせるというか、心をこう捉えられてしまう。偉いっていう言葉がこの9章でも、今日の10章のところでも偉い人っていう形で使われてますけど、これはもともとの言葉だとメガスっていう言葉なんですね。大きい、なんメガマックとかね言いますでしょ。メガチャージとかも言うし、メガっていうのは、まあ、巨大だとか、まあ、非常に大きいって、そういうことをメガって言うんですけど、まあ、その言葉なんですね。だから大きいものイコールこう偉いものっていうふうにこうこのギリシャ語では訳されているわけです。まさにどっちが大きいか、どっちが偉いかっていうのは、どっちが大きいかっていうことに心を奪われていく、そういう価値観に縛られていく。でずっとイエス様と旅をして、最も近いところでイエス様の行いを見て、最も近いところでイエス様の教えを聞いてたこの弟子たち、特別に例え話の秘密も打ち明けられて教えられていた弟子たち、それに従って生きることが期待されたイエス様の弟子たちだけど、彼らは残念ながら全く分かってないっていうふうに、お前たちは何を願っているのか分かってない、そういうふうに言われてしまった者たちなんだなって改めて思います。でそしてその弟子たちの姿、聖書を読めばなんて、まあ、バカなことやってんのかしらって思えるその弟子のは、あ、まさに私だな、私たちの姿他ならない、クリスチャン、キリスト者って呼ばれている、イエス様の教えを毎週毎週聞いている、その私たちが本当にところ分かってるのかなって、もしかしたらこの弟子たちのように誰が一番偉いかなって、誰が有能かなと、この世で、はびこっている価値観の中で私たち自身の価値を測ったり、世の中の価値観から抜け出せないで居続けている、そういう私たちの姿を見るように思うんですね。私の中にもあります、そういうところが。牧師たちの間の中だってね、やっぱりあると思うんですね。先週何人かの牧師、他の教団の仲間と会う機会があって話をしました。まあ同じカンバーランドの牧師たちと中でも、私なんか比較的勝木先生だったり荒瀬先生だったり信子先生だったり、いろんなことをこう話せる先輩たちが与えられているとはとても感謝なことですけど、また教団を超えて同世代の牧師たちと集まって話すっていうのは、これはこれでいろんな心を開いて話したりとかですね、いう機会としてとても、大事な時間だなというふうに思ってるんですけど、その中で、まあ、いろんな教会のね、 教団の話なんか聞くと、やっぱりその牧師たちの中の醜い、醜いと言っていいでしょうね、やっぱり誰が偉いかじゃないですけども、この十二弟子のような世界がですね、牧師たちの中、教会の中でだって弟子たちの中で行われたことですから、やっぱあるんだなってことを思うし、そういうことに心をとらわれているやっぱり私たちっていうのがあるなって思うんです。例えば大教会、大きな教会に何か仕えてる牧師の方が何か少し偉いっていうような価値観がね、刷り込まれてる。大教会の先生が大先生と呼ばれているような、で実際こう進学校のポストで高い、ところにある先生がやっぱり大きい、比較的大きな教会、都会の大きな教会、に行って、なんかそういう三角形のようなね世界が、大っぴらには言わないだけど、どっかでこう心の根っこの中でそういう価値観、次のそのポストを狙う、そういう世界がやっぱりその牧師たち、教会の中にもあるんだなってことを思うときに、あ、本当に今日たまたまその今日与えられた箇所を読みながら、あ、これが誰か他の人に語られてるんではなくて、弟子たちの中に起こってたっていうこと、私たちの無関係な人たちのことじゃなくて、イエス様の一番近くにいた弟子たち、つまり私たちの問題としてこの十二弟子の姿は書かれてるんだなってことを改めて思います。マルコの福音書を読むと特にそうなんですね。弟子って本当にダメダメダメダメダメちゃんなんですよ。それはマルコの福音書の一つの特徴でもあるんですけど、だけどそのダメダメの弟子たちの姿をこう見ながら、この時イエス様はどんなお気持ちだったのかなって思います。これ聖書を読むと結構重たい場面ですよね。直前はイエス様が三度自分の死と復活を予告するっていう場面ですよ、ね、弟子たちに自分がこれからエルサレムに登っていく、イエス様が先頭に立って進んでいかれたって32節にあります。でそうしたらそれを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたって書いてある。だから弟子たちもイエス様がこのままエルサレムに入っていったら何が待ち構えてるのか、ただじゃ済まないなっていうことはもう皮膚感覚で分かってたと思うんです。散々あんなにやっぱりファリサイ派とかね、サドカイ派のお偉いさんたちと会えば論争して言ってきた先生がこのまんま敵の本丸に入っていったらね、ただじゃ済まないんじゃないかな、もしかしたら自分たちもっていう恐れがあったんだと思います。で実際イエス様が自分はここからエルサレムに登っていくと、だけど人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、まあ、そして人の子は3日の後に復活する、復活の予告もされてますけど、自分は殺されに行くって言ってる。緊張が走る場面ですよね。その矢先にナンバーワンナンバーツーにしてくださいっていうこの弟子たちの申し出がある。九章のところでもイエス様は一番偉くなりたいものは使えるものになりなさいって言われてる、すでに言われてる。でも全然分かってないこの弟子たち、その願いを聞いた時のイエス様の気持ち、どんな気持ちだったかなって思います。皆さんがイエス様だったら、そのヤコブとの願いがこう言ってきたらね、なんてナオミさんだったら言いますね。バカ者お前ら本当に分かってない、嘆くかもしれないし、本当に悲しい思いになるかもしれないし、一体何をこれまで聞いてきたのかって一括されても、まあおかしくはない場面かなって思います。だからイエス様も、あなた方は自分が何を願っているのか分かってないって言わざるを得なかった。何とも言えない響きだと思うんですね。お前たち分かってないって、散々イエス様が伝えてきたことが分からってもらえてない、そのこう悲しみも含んでいるような、ね、言葉かなって思います。だけどイエス様はその後なお弟子たちに教えられるわけですね。見捨てることなく問いかけ、 そして全ての弟子たちを呼び集めて新たに教えてくださった。あ、なんか神様って本当に憐れみ深い。ダメダメの弟子たちを何度も何度も諦めないで教えてくれてる方なんだなってことを、このイエス様のね姿を見て改めて私は感動を覚えました。あ、イエス様の愛なんだ。イエス様のこう弟子を諦めない、見捨てない、そういう、こう姿勢がね、このヤコブと願い、ヤコブとヨハネの願いの場面でも垣間見えるなって思います。でこの後のイエス様と二人の兄弟たちの問答っていうのも面白いですよね。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるかって言います。杯っていうのはもう旧約聖書の中では苦難、苦しみですよね。ゲセマネの園でもこの杯を取り除けてくれっていうふうにイエス様は言いました。もう杯っていうのは美味しいものじゃないです。苦い、本当に苦い杯、苦難、そういうものを持っている。この洗礼ってあるのもバプテスマって括弧の中に書かれてますけども、バプテスマって、まあ、洗礼の意味でしょ、私たちの中で。でもギリシャ語のもともとの意味は水に沈めるっていう言葉なんです。水に沈める、だから水に沈まるっていうことですね。でそれは旧約聖書の中ではやっぱり苦しみなんです。苦難、苦しみ。詩篇の69編2節に、神よ私を救ってください、大水が喉元に達しましたっていう歌い方があるんですね。もう本当に水が埋もれちゃって苦しくてどうしようもない、救ってくれっていう、それがこの洗礼に込められている。だから杯も苦難もイエス様がこれから受ける苦難、エルサレムの十字架ですね、それをお前たちは飲むことできるか聞かれたわけです。そしたらこの二人は即答するんですね。できますいやいやできないでしょって。だからよっぽど分かってないっていうかね、できますよって。なんかまるで子供がね、親からあなたできないでしょって、うん、できるもんっていう、なんかこう言うような場面に似てるなって思って、なんかもうできるっていうふうに言う。でイエス様は、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。これはもう本当に先に、ヤコブは実際に後に殉教する、そういう経験をします。ヨハネはどういうふうに亡くなったかははっきりはしてないみたいですけど、ヤコブは確かに杯を飲み、洗礼を受ける形で最後は死ぬわけですけど、でもこの時はまだそれ何を意味しているのかなって、彼らは分かってなかった。そしてイエス様は右左に誰を座らせるかっていうのは私が決めるものじゃないというふうに言うわけです。もうそれは定められているものが座るのだと。そして腹を立てる十人たちも含めて、イエス様に従うすべての人たちにイエス様は改めて大事なことを教えられたわけです。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。9章でも重なるところですけども、イエス様は改めてこのことを弟子たち一同に伝えたわけです。で42節のところ、もともとの言葉をちょっと含みながら訳すとですね、支配者たちが暴力的に上から人々を押さえつけて支配し、偉い人と言われている人たちが権力を乱用しているっていう意味なんですね。言葉のニュアンスを組みながら訳すと、だからその力を持っている者たちがその力を暴力的に使い、上から人々を抑え込み、そしてその力を乱用しているっていうのがこのイエス様の世界だった。それは具体的に言えばローマの世界だったんですね。 その頂点に立ってた偉い人っていうのは、最もメガスだったのはローマ皇帝だったわけです。そのことを言ってる。ローマの社会、ローマの支配っていうのは完全に上から下を押さえつけて支配し、コントロールする、まあ、そういう、社会、異邦人の世界、弟子たちもそういう中で生きてた。ガリラヤの漁師であったペテロとアンデレ、ヨハネとヤコブ、そういう貧しい農民の人たち、イエス様の周りにした弟子たちはみんなその中で押さえつけられている、ね、奪われている、権力を乱用されて苦しんでる、そういう弟子たちだったわけですね。だけどその弟子たちが憧れるのがそのメガス、大きさ、力に心を奪われていってた、そういうメシア、ローマ皇帝よりももっとメガスなメシア、これこそ神の子だっていうのが彼らの理解だったわけです。そっちに心を奪われてた。そしてその巨大な力を持つメシアのナンバーワン、ナンバーツーの弟子として自分たちも権力を乱用したい、そういう力を振るいたいっていうふうに心を奪われていたっていうことなんですね。これも人の差がというか罪なのか、押さえつけられてたんだから支配される側の痛みとか悲しみとか分かってるんだから、そうじゃないふうにしたらいいじゃないか思うんだけど、でも人間って悲しいんですよ。なかなかそうならないんですよね。でそれはね、私の本当に小さな経験なんですけど、なんか分かるような気がするんです。私は高校野球やってて、すごい強い学校でね、でものすごい上下関係だったわけですね。今じゃちょっと考えられないけども、本当に神様は3年生、2年生は天皇って言われて、1年はゴミって言われてた、そういう世界なんです。もう本当に大きな声じゃ言えないですけど、ちょっとこうね、ボーンって殴られたりとか、そういうことだって、ありました。絶対服従的な世界でしたけども、で1年生はね、2年生になった時に当然のように今度1年生を支配するんですよね。自分たちは散々殴られてて、ふざけんじゃねえよって言うんですよ。もうなんかムカつくなと。でそういうことを自分たちの代になったらやめようよってならないですね。自分たちも1年生が入ってきたらね、今度は自分たちがやる番だっていうふうに、まあ若い私は張り切ってね、やった時期がありました。3月と4月1ヶ月変わるだけですよ、ね、1年生が2年生になるだけだけど、何かね、世界が変わったかのようになって、自分が何か力を持ってね、今まではね、2年生3年生に向かって毎日のように頭が地面につくか、つくんじゃないかってぐらい頭をペコンって下げてた。4月になって1年生入ってきた途端に胸張って歩いてで頭下げられている、そういうのが当たり前に行われていた。それは本当に高校生の部活っていう小さな経験だけども、でもなんかそこにあるなんか本質的な人間の動き、欲望っていうのは大人の社会もあんま変わんないじゃないかな。会社なんかどうでしょうね。会社の中でちょっと地位を、名刺の肩書きを取るだけで少しこう何か人が変わったんじゃないかぐらいに、身分が変わっていく、そういうものがあるような気がいたします。そしてまた今の世界そのものが本当にこう支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている、何かこう力を振るうということに心を奪われてしまうとは悲しいから、踏みつけられた経験を持つ人たちの中でより強大になって現れてしまうということが人間のやっぱり姿としてあるなって思います。そういう中で心奪われている弟子たちに、あなた方の間ではそうではない、あなた方の間ではそうではない、あなた方の間ではそうではない、イエス様はここでね3回繰り返されているんです。 日本語の聖書の中だと2回、あなた方の間ではそうではない、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりってなりますけど、44節ももともとの言葉で訳せばあなた方の中で一番上になりたい、あなた方の中っていうことがもう3回繰り返されているんです。その世の異邦人たちの支配っていうのは、その偉い者たちが力を振るい、力を乱用し、上から下に押さえつけている。あなたたちもそのことに心を奪われているかもしれないけども、あなた方の間ではそうではないっていうふうにイエス様は語られる。そこで語られていることは全く反対なことですよね。使えるもの、これはディアコノス、奉仕者っていうふうにも訳されるし、ルカの福音書では給仕するもの、食事を整えるもの、そういうふうにも訳されます。でこれはもともとはこれ一節ですけども、塵を通ってっていう、塵、そこら辺に起こっている塵、塵を通ってっていう意味からこのディアコノスっていう言葉は生まれているとも言われるんですね。だから本当に床を這いつくばるような形で給仕したり仕えていく、本当に一番低いところにこういる、そういう働き、それがこのディアコノス、教会でいうと今羊としてね訳されている言葉ですけども、本当に地を這いつくばるようにして仕える、そういうイメージがこの言葉なのかなって思います。しもべって訳されているのも、これも直訳すればドゥーロス、奴隷なんですよね。奴隷だから塵のように、奴隷もそうですよね、もう地を這いつくばるようにさせられる。で当時の社会ではその食卓における給仕の仕事とか、そういうものは奴隷や身分の低い者たちがすることで、ご主人様とか、まあ、自由人、身分の高い偉い人のすることではないっていうのは、まあ、普通の考えで、むしろその世においては主人であったり食卓につく者の側であったり、持てる者、有力者、誰かに仕えてもらうっていうこと、そのことが偉いことである、価値のあることであり、メガスだったわけですね。だけどイエス様はみんなそれに心を奪われている中で、またイエス様の弟子たちもそういう力を持ちたいと思っているところで、その価値観から解放されるように全く違うですね教えを改めてイエス様は全員集めてです、全員、すべての弟子を集めて言われた。神の国の秩序においてはこの世の秩序が全く逆転する、逆転しているのが神の国なんだ。給仕する者、しもべであり貧しい者、小さい者、ディアコノス、使える者こそメガスなんだ、それが神の国なんだ、それが神の国の倫理なんだ、神の国の価値なんだ。イエス様は弟子たちに諦めずにそのことを教えてくださったわけです。あなた方の間では、キリスト者が目指すところはこの世の価値判断とは違う、このキリストの言われた教え、それを私たちは本当に受け止めていけるか、何をしてほしいのか、その問いに私たちはどう答えるでしょうか。で何をしてほしいのかって、今日ちょっと読まなかったんですけども、この同じ問いがですね、46節以下の盲人バルテマイっていう物語にも実は出てくるんですね。この目の見えない盲人バルテマイが、いよいよイエス様がエルサレムに入る直前のエリコの町にいて、そこにやってきたイエス様に向かって叫ぶわけですよね。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいって、弟子たちはうるさい、黙れって、イエス先生はこれからエルサレムに入ってかれるんだ、黙ってろって。だけどイエス様は、バルテマイはますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいって言うわけですね。そうするとお呼びだって、招かれて、その時に盲人は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところに行った。そしてイエス様に尋ねられるわけです。何をしてほしいのか。弟子たちと全く同じ問いをイエス様からされるわけですね。弟子たちは 私たちを右の座に左の座にしてくださいって答えた。でこの時目の見えなかった物乞いのバルテマイ、イエス様の弟子ではなかったわけですね。何にも見えていないこの男はなんてイエス様の問いに答えたか。先生、目が見えるようになりたいんですって答えた。先生、目が見えるようになりたいんです。目が見えないんだから当たり前じゃないかって思います。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったって出てきます。この目が見えるようになりたいって、これはね、目を本当に視力を回復したいっていう祈り願いであると同時に、本当に神様の御心を見る目を与えてくださいっていう願いなんですよ。だからバルテマイは目が開かれて見えたものはなお道を進まれるイエスに従った。バルテマイはなお道を進んでいくイエス様が見えたんですよ。そのイエス様が進んでいくとこは、この直後見れば分かるようにエルサレムですよ。十字架に進んでいくイエス様ですよ。そのイエス様の道が見えた、それに従っていった、これがキリストの弟子の歩みだ。ナンバーワン、ナンバーツー、弟子たちが望んでた。だけど実はそっちじゃないんだ。この目が見えなかったバルテマイが実は本当の弟子としての歩みをね、教えてるんだよってマルコの福音書がね、告げてるんですよ。だから今私たちは本当に何をしてほしいのかっていうこの問いに、このバルテマイのようにね、神様お願いします、私たちのこの目を開いてくださいって、神様の本当に御心を分かるように見えるようにしてください、そしてイエス様の歩んでいく道に従うものとさせてください。この祈りの一点が私たちが今願わなければいけない祈りだなっていうふうに、思います。目の見えている弟子たちは実はイエス様の歩んでいく道が全く見えてなかった。目の見えてなかったバルテマイがその目を開かれてイエス様の道が分かった、そういう物語なんだなって改めて思いました。私たちは今こうキリストに従う弟子たちとして、私たちを憐れんでください、私たちも道を見失ってしまう、目の見えていない私たちの目を開いてください、キリストの道を教えてください、そう謙虚に祈る者たちでありたいなって思います。イエス・キリストは賜物であるとともに模範でもある、ルターっていう宗教改革者のルターが言いました。イエス様っていうのは私たちに対するプレゼントであるけども、だけどもそのプレゼントは単にまあ嬉しいってだけで終わるんではなくて、それは模範でもある。イエス・キリストの道こそ私たちが従う道、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様自身がご自分を捧げて、まさにディアコノスとして、ドゥーロスとして私たちに仕えてくださったんです。イエス様ご自身が何よりもまず、私たちはそういう神様の、イエス様の給仕を、養いを、愛をいただいたものです。いただいているものです。そのあなた方の間でそうであってはならない、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるようになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい、そういうふうに命じられている。何度も何度も聞いている、何度も何度も聞いてもなかなかわからない、まあ言ってみればどうしようもない私たちですけども、でもね、今日イエス様はまた一同を呼び集めて教えてくださったんですよ。そのイエス様の愛に私たちはもう一回新しく聞いて、この教えにですね、生き始めていくものでありたいと思います。今日またこの世界のね、この国の大きな形がね、どうなっていくのか、大きな節目の時ですね、この世の 権力者たちは本当に力を乱用したがってるし、そのポスト争いにね、躍起になってますね。みんなが、右に左にって今やってると思います。そういう中で、あなた方の間ではそうであってはならない。生きる道がキリストによって今日示されていることを受け止めて、使い、また愛の技に励む一人一人でありたいと願います。お祈りしましょう。主なる神様、私たちも本当におごり、力に心を奪われ、愚かな歩みを続ける者たちでありますけれども、しかし神様、あなたが今日新しく御言葉を私たちにくださったことを信じます。どうぞ、主イエス・キリストが弟子たちの足を洗われ、また仕えたように、私たちもどうぞ仕える歩みへと、あなたの模範に倣い歩んでいくことができますように。愚かな欠けたる者たちであります。しかし神様、どうぞ私たちを用いてください。この世界の中であなたの御心を行う血の塩を世の光として歩んでいくことができますように、力を与えください。主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アーメン。